If you have a heart
if
to dream,
you have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that
take
challenge.
That challenge
and realize
your dream.
Your dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜も国連広報センター所長根本薫さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう先週の放送で日本で SDGs がこれだけ流行ってるって言ってもいいぐらいなんだと思うんですけど、その背後に国連広報センター根本さんのお仕事があったということで、素晴らしいですね。
いやもう流行り物にしてしまってはいけない。定着させる。
でもそれが入り口ですもんね、
はい、
認識していただいてっていう、そういういろいろな素晴らしいお仕事をされてらっしゃる方なんですが、国連関連の仕事ってどうやってつくのかなっていうね、個人的な興味もありまして、よく学生さんとかで国連で仕事したいですっていう方に相談を受けたりすると思うんですけど、なんていうアドバイスされるんですか？
日本をはじめとする先進国はですね、うん、いずれも自分たちの国出身の人たちが国連機関につく後押しをしてるんですね、うんうん。そのシステムとしてジュニアプロフェッショナルオフィサー JPO というものがありまして、うんうん、はい、これはですね2年から3年その人たちのお給料はその国の政府が面倒を見るので、その国連機関で仕事をさせてくださいと、その後正規職員になる約束というのは、確約というのはないんですけれども、いい仕事をしていればその後の仕事につながりますので、まあ、若手の国連への登竜門としてですね、ジュニアプロフェッショナルオフィサー JPO というシステムがあります。
これインターンみたいな感じなんですかね？
いえ、インターンではなくてもっと専門的な、ね、ことを。
あ、じゃあもう実際に組織で本当に一員となって働く感じなんですか？
あ、もちろんです。重要な戦力になってます。
これじゃあ JPO に採用されるにはどうすればいいですか？
はい、その国がですね実施している試験を、選抜試験を通らなければいけないんですけれども、うんうん、何を隠そう、私も JPO を入り口にして、
なるほど、 JPO から入ったってことで、
はい、
あ、じゃあちょっとそこら辺も皆さん調べてご覧になったらいいかもしれないですね。
そうですね。それからその他に UN 国連ボランティアというね、うん、入り口もあります。これは自分たちのその専門性を国連に提供して自分も貢献したいと、こういうことで設けられているシステムなんですけども、それをまあ一つのステップにして国連の仕事に結びつける人たちもいますし、あとはもう公明正大な空席公募ですね、一つのオープニングに公募に対してですね、まあ世界中から何千という
あの何千
応募があるんですけども、はい、その選抜をくぐり抜けて仕事につなげると。
なるほど、はい、そういういろんな興味深いお話を今日も伺っていきたいと思います。根本さん今夜もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ドリームハート。
それでは今夜もまずは根本さんのプロフィールをご紹介します。根本さんは東京大学法学部をご卒業後、テレビ朝日のアナウンサー記者を経て、アメリカコロンビア大学大学院より国際関係論修士号を取得されます。そして1996年から2011年末まで UNHCR 国連難民高等弁務官事務所にて、アジア、アフリカなどで難民支援活動に従事されました。ジュネーブの本部では政策立案、民間部門からの活動資金調達のコーディネートを担当されました。 WFP 国連世界食糧計画の広報官、国連 UNHCR 協会事務局長も歴任され、フリージャーナリストを経て2013年8月から国連広報センター所長としてご活動をされていらっしゃいます。根本さん、このキャリアを拝見するとテレビ朝日のアナウンサーっていう、このメディアの仕事されたときは将来国連で働くってことを考えてらっしゃ
る
んですか？
全くなかったですね。国連の同僚にはですね、子供の頃から国連職員になりたいと思って、うんうんうん、今の仕事につなげてる人たちもいますけれども、私の場合はもう瓢箪から駒、
瓢箪から駒ただフルブライトでコロンビア大学に行かれてると思うんですけど、これはやっぱり留学したいなって気持ちはあったんですか？
そうですね、アナウンサーの後私は政治担当の記者をやってたわけなんですけども、記者時代にですね、もっとその自分の専門性を極めたいと思って留学をしたと。で、留学後はまたテレビ朝日に戻ってということを考えてましたので、もうそれは会社の経営陣に直談判をしてですね、留学目的のための給食制度というものを作ってもらったんですよ。
すごいですね。コロンビア大学といえばそれこそジャーナリスト界の最高名誉であるピュリッツァ賞なんかの運営もされてらっしゃって、そのジャーナリズムも非常に研究が盛んな大学だと思うんですけど、どうでしたか、そのコロンビアで学んだ日々というのは。
アメリカの国際関係論の大学にいろいろ受験したんですけれども、最終的にコロンビアにしたのはですね、やはりその自分の寄って立つそのメディアにとってですね、ニューヨークはハブですよね。
もう全て集まってますもんね。
でテレビ朝日も支局を持っていますし、はいはいはい、そういった意味でですね、動的なそのメディアの世界とのつながりも保つ形で留学をしたいと、うん、ジャーナリズムスクールに留学したわけではありませんけれども、その大学の中ではジャーナリズムスクールのイベントとかもいろいろありますのでね、そういったところに気軽に足を運ぶこともできましたし、
常にじゃあメディアっていうのは意識されてた、
ね、そうですね、はい、
ですから今の国連広報センター所長っていうのはある意味ではぴったりのお仕事ですね。
回り回ってね、今の仕事につながってますけれどもUNHCR ではそうではないキャリアだったんですね。例えば難民認定審査を行う担当官だった時もありますし、それから難民のですね、権利保護を担当する保護官という職種もあるんですけれども、うん、それから実際に難民支援活動を行っている現場の事務所のオペレーションを回す所長だったり、資金調達を行うまとめ役だったり、そういった仕事をやってまして、必ずしもメディアの広報の仕事ではなかったんですけれども、うんうん、そういった経験が血となり肉となり今に至ってます。
これおそらくリスナーの皆さん、国連関連で働くってどういう感じなのかなって興味あると思うんで、まず公用語は英語は当然なんでしょうけど、あとどんな感じなんですか。
そうですね、英語とフランス語が基本ですね。そして国連公用語全部で6つあります、
うん、
英語、フランス語、スペイン語、アラビア語、中国語、そしてロシア語、
うん、
この6つの言葉が公用語です。ただ日常の仕事は英語、フランス語ですね、うん、はい。
なるほど。で国連の方っていうのはあれ、細かい話になりますけども、パスポートは外交官旅券みたいなものをお持ちなんですか。
国連のレセパセという、
レセパセ、
はい、国連パスポートがあってですね、これにはですね、国籍欄っていうのはないんですよ。
え、
つまりやはり自分の全身全霊を捧げて国連のために働くということを、象徴的に表してるかなと思うんですけど。
ということは根本さんは日本のパスポート以外にそのレセパセっていうのを持ってらっしゃる、両方持ってらっしゃる、
はい、持ってます。
へー。あと国連の方って本当に全世界いろいろ駐在されると思うんですが、その時っていうのは助けてくれる方がいらっしゃるんですか。
もちろんオフィスのサポートありますけれども、基本的にですね、自分から空席に対して応募して、で勝ち上がってですね、初めてポストを得られるんですね、
はい、突然ジュネーブ行けとかいうのはないんだ。
ないです、自分から進んで応募してなんです。
面白いですね。じゃああくまでもイニシアティブは自分の方にあるってことですね。
はい、例えば私の場合、アフリカのルワンダの隣国であるブルンジという国で仕事をしたことがあります、
はいはいはいはい、
1年ちょっと駐在したんですけれども、その時はですね、私自身が唯一のただ一人の在留邦人でした、そうするとですね、もちろんブルンジの国内に大使館もありませんし、自分を守ってくれるのはその国連というシステムなわけですね、はい。
じゃあ今まで根本さんいろいろ職を変わられてきてますけども、それ全部自分で応募されてるってことですか。
はい、そうです。
じゃあ広報センター所長も誰かにやれって言われたわけじゃなくて、自分でやりたいっていう、
はい、手を挙げてですね、それこそ3時間に及ぶ筆記試験をやり、それから面接も受けてですよ。
これ実際の皆さん、もしご自身あるいはご自身のお子さんが国連関連で働きたいって方は、あくまでも自分が応募して競争勝ち抜いてっていう世界だということで、ある意味ではでもいいですね、自主性が尊重されてる。
ですのでいつも自分に次は何をしたいのかっていうことを問いかけますよね、どういうふうにこうね、キャリアを自分なりに築いていきたいのかっていうことを考えないと長くは続けられないので、やりがいはありますね。
なるほどな。 森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート。今夜も国連広報センター所長根本薫さんをお迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート。
根本さん、なんか今日スタジオにとても素敵な器をお持ちいただいてるんですけど、これは何ですか？
これブルンジの人たちが作った器なんですけどもね、ブルンジに駐在していた時にたくさん集めました、買いました、で私自身ブルンジからですね国外退避しなければいけなくなってしまって、どんどん安全がね脅かされて国外退避するっていうことは人々を動揺を与えてしまうので、周りの人たちには言えなかった。で自分の家でコックさん、それから門番がいたわけなんですけれども、その人たちにはですね3ヶ月分のお給料を渡して、ちょっと海外出張が入ったというふうに言って姿をくらましたんですが、その時に段ボールの中にですねこの器のセットを整理してまとめておいたんですね、で次に自分が向かった不妊地のコソボ、 NATO の空爆とかがあってインフラがズタズタにされて電気もなかった場所ですけれども、そこでそのブルンジからの届き物がついたんですよ、そういった、まあ、凄まじい状況を生き抜いた器です。
いやでもそういう意味においては本当に人の心の温かさもあるし、あと根本さんの人生で忘れられない器ですね。
そうですね、こうぽってりしたね感じがあるんですけれども、これはブルンジにイタリアの宣教師さんたちが入っていて、現地の人たちをですね指導して陶器作りっていうものをプロジェクトとして進めてたんですよね。これが、まあ、現地の人たちにですねわずかながらの現金収入になっていたと。
なるほど、
はい、
とても深い青の字に素朴でエレガントな緑色のね植物の葉が描かれた、とても素敵な器になっています、
この青の色が好きで。
確かにいいですね。
国連ブルー、
国連ブルーか、ブルンジブルー、国連ブルーですね。
国連ブルー、ブルンジブルーね、自分にとっては宝物のようなものです。
素晴らしい。根本さん、ストレス解消の方法って何かあるんですか？
本当に私は危険と背中合わせの紛争地帯や、それこそただ一人の在留邦人というようなね、環境の中で仕事をしてきましたけれども、その中で私永瀬智也さんが大好きでですね、で彼のそのタイガー&ドラゴンというドラマ
ありました、ありました、
大好きで、DVD セットを現場に持ってったんですね。
すごい。
で本当に自分なりにこうストレスがたまると、その DVD を見て自分自身を元気づけて、で仕事をなんとか乗り越えてやっていったと、
タイガー&ドラゴン、落語家さんのねドラマだったんですけど、落語がお好きなんですか？
もう大好きですね。コソボとかブルンジとかで仕事をしてた時に、たまの休みで日本に帰ってきて、何をするか、もう一日中寄席のまったりとした空気の中に身を沈めてですね。
好きな演芸場どっか終わりですか？
一番好きなのは池袋演芸場です。
渋いですね。
あそこは他の定石小屋と比べて一つの話長いんですよ。
あまり演者さんが入れ替え立ち替わりっていうよりはってことですよね。
はい。
好きな落語家さんいらっしゃるんですか？
もう柳家京太郎、命ですね。
京太郎師匠命。
はい。京太郎さんは私と生まれ年が一緒なんですね。で、そういった意味からも近い存在だなと思いますし、彼が二つ目の頃から見てますので、成長ぶりを見てます。
落語ってのは学生の頃からお好きだったんですか？
いや、これは実際にそのハードシップの高い国連の現場を経験するようになってからですね。
やっぱりそこで非常に仕事が大変なんで、逆に言うと落語を聞く以外にストレス解消の方法って何かあるんですか？
そうですね、私は美術アートが好きなんですよね、なので今の仕事でクサクサしたことがあると、よく美術館行ってます。
どのあたりの美術館？
いろいろありますよ。例えば今のオフィスは青山にありますけれども、近くに根津美術館ってあるんですよね。
いいですよね。
それから岡本太郎の記念館も
ありますよね。
はい。
ああいうとこに行かれて、じゃあ、アートを見て、
はい、
でも国連って僕比較的日本は国連に対するイメージが良い国かなと思うんですけど、アメリカのなんか世論とか見てると、国連に対してはねちょっと距離感も多かったりとか、いろいろ国連の広報っていうお仕事っていう意味においてはいろんな課題もあるかと思うんですけども、どうですか今後の国連広報センターとしての、まあ、目指すものというか。
茂木さん、
はい、
今茂木さんがおっしゃってくださったことは、
うん、
過去の話です。
過去の話、
今はですね、残念ながら、はい、国連に対する日本での信頼であったり支持というものは大きく落ちてしまって
ですね、そうですか、
アメリカや中国の方がはるかに上です。
それいろんなサーベイすると、はい、なんでそうなってるんですかね。
それはですね、やはり国連への期待が大きかった分、ウクライナであったりガザであったり、
うん、
こういったところで国連が期待される役割を果たせていない、あるいはその安全保障理事会というものが突出して日本で報道されて、で日本は安全保障理事会の常任理事国になりたいという悲願があるわけですけれども、なかなかそれが思うように動かないというところでのフラストレーション、あるいはこれまで、まあ、多額の拠出金分担金というものを貢献してきたわけですけれども、一体それに見合う効果が出ているのか、まあ、さまざまなご批判がある。私たちはですね、それに対して日本からの支援、それは財政的な支援だけではなくて政治的な支援もあります、それがいかに世界にとって国連にとって重要なのかということを分かりやすくお伝えすると同時にですね、国連といってもさまざまな顔があって、
ね、
安保理だけじゃない、
うん、そうですよね。
例えば今ガザではウンルワをはじめとする国連の人道部門がライフラインのような役割を果たしていますけれども、そういった人道的な役割だったり、あるいは安保理が十分な機能を果たしていない時の総会が果たしうる役割、あるいはその国際司法裁判所というところがですね、どれだけその司法の力で平和を実現しようとしてくれているのかとか、それから福島第一原発の事故処理の部分では IAEA という国連の組織がさまざまな形で関わっていますけれども、これも国連なんですよね。さまざまな顔があるっていうことをお伝えするのが非常に重要だなというふうに思ってます。
確かに、実は国連の活動ってこんなに多様でいろんなことしてるんだよってことが、確かに日本のメディア、あるいはその日本の普通の認識としてまだ十分じゃないかもしれないってことで、そういう意味においては国連広報センターたくさんやることありますね。
国連に関わる神羅万象をスタッフ7人で
7人でやってらっしゃる、
はい、
そんな中日本の国連についての認識ももっと深めていけたらいいなと思うんですけど、今年の9月に史上初めてニューヨークで国連未来サミットが開かれるということで、その未来に向けて3月24日日曜日、東京国立競技場で入場無料のイベント未来アクションフェスが開催されるということですね。このイベントでは未来を担う若い世代に向けて、国連の持続可能な開発目標 SDGs の実現、そして核兵器廃絶や気候危機の解決に向けてなど、さまざまな問題を考えるイベントとなっております。未来アクションフェスに興味を持った方、ぜひホームページにアクセスしてみてください。改めてこのイベントに期待することは何でしょうか。
はい、国連広報センターは未来アクションフェスを講演してるんですけれども、私たちはですね、日本での若者のムーブメントを国連本部にもつなげて、こういう貴重な運動をムーブメントを日本の若者たちしてるんだということを伝えています。それから国連本部のですね、高官からのメッセージもこのイベントでは紹介されることになってますし、こんなですね、7万人規模のイベントを若者たちが未来サミットに向けて行ってくれてる国って他にないと思います。
あ、そうですか、
はい、
未来アクションフェス、本当にこれ注目したいですね。森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜も国連広報センター所長根本薫さんのお話を伺ってきたんですが、根本さん、この番組のテーマは夢と挑戦なんですね。根本さんもすでに様々な挑戦チャレンジされてきていると思うんですけど、今後の夢挑戦何でしょうか。
それはズバリコミュニケーションの力で世界を変えるということです、うん、コミュニケーションというのはただこういうことがありますってことを伝えるだけではなくて、どうしてそれがあなたにとって重要なのか、あなたに関わってくるのかということを伝えるのと同時に、どうあなたにも関わってもらいたいのか、あなたにどういうことができるのかっていうアクションですよね、
うんうん、
それをまあつなげてこそのコミュニケーションだと思うんです。その力でこの世界をどんどん変えていきたいなと思ってます。
いや本当にでも非常にハードなお仕事も続くと思うんですけども、たまには落語を聞いて 息抜きなさってくださいね。
はい、
はい、ぜひまたこの番組でいろいろお話を伺う機会があることを楽しみしておりますということで根本さん2週続けて貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜も国連広報センター所長根本薫さんをお迎えしました。いかがでしたでしょうか。僕根本さんがね本当に厳しい環境での仕事をなさる中で落語がね心の支えになったってのはいい話だなと思ってね。やっぱりね仕事とかいろんなね皆さんもそうだと思うんですよ。ライフスタイルの中でちょっと大変だなと思うことがあるときになんかそういうちょっとほっとする趣味というか自分が好きなものを持つっていうのがねいかに大切なことか、根本さんの場合にはそれが落語だったわけなんですけど皆さんもね何かそういうちょっとほっとする何かを持つとそのことによってね自分のそのいろいろ大変なことも乗り越えていけるのかなと。もちろん根本さんはもう本当に国際的に活躍されている素晴らしい方なんですけどもどんな立場でもそういうほっとすることの大切さ、それを教えていただいたように思います。さて番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私茂木に聞きたいことや相談したいこと番組の感想などお書き添えの上ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。さて来週のお客様は空想地図作家としてご活躍中の今泉隆之さんをお迎えします。空想地図とは一体どういうものなのかどんな可能性があるのかいろいろと伺っていこうと思います。来週もどうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。